今日はマルコの福音書第6章14節から29節です。このところではバプテスマのヨハネの死が語られています。14節を見ますと、イエス様の名が知れ渡り、そしてそのユダヤの地を治めるヘロデ王の耳にも入ったとあります。そしてヘロデはバプテスマのヨハネが死人の中から蘇った、そのように感じたわけです。なぜそのように彼は思ったのか。それは彼自身がこのバプテスマのヨハネの首をはねた、そしてイエス様が力ある技を行うときにこのヨハネが蘇った、その心の中には不安と恐れがあったのではないかと思います。それが17節に出てくるこのヘロデの行ったことであるわけです。17節には兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでとあるわけですけれども、それは18節に兄弟の妻を自分のものにするというような、まさに律法に違反するようなこの悪を行う、そのことのゆえにヘロデは罪を犯し、そしてまた取り返しのつかない状況に陥ってしまうということになったわけです。バプテスマのヨハネはそのことを指摘したわけですけれども、19節を見るとヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。その相手のヘロデアもまさに欲望に取り憑かれた人物であったわけです。しかし20節にはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデがとあるわけです。バプテスマのヨハネは真実に神様のことを伝え、そしてまた自らがその真実に歩む人物であったわけです。いくらこの世の権力者であっても、正しいことは正しい、間違っているものは間違っている、彼は明確にそのことを語りました。ですからヘロデはこのヨハネが言っていることは正しいことである、非常に当惑しながら喜んで耳を傾けていた。しかし彼の心はどうであったのか。その後でヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊り、22節を見ると列席の人々を喜ばせた。それはまさに肉の喜びであったわけです。ヘロデは23節を見ると、お前が願うものなら私の国の半分でも与えようと、そのように言ったわけです。するとこの少女は25節に、今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます、ヘロデアの知恵を持ってそのように答えたわけです。26節を見ると、王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって少女の願いを退けたくなかった。なんと彼の心の中には葛藤があった、心を痛めた。しかし残念ながら彼の両親は人の見かけや、そしてまたこの世の虚栄、そのことによってついには負けてしまい、押し流されてしまってヨハネの首をはねるというような暴挙に出てしまったということであるわけです。このところにおいて私たちは、人間の心というのはいかに弱いものであろうかということを思います。正しいと思ってもそれをなすことができない。確かにこの正しいことに耳を傾ける、そのように聞くことがあっても、しかしそれを行う力が私たちにはないということです。逆に欲に負けてしまい、そしてまた悪を行ってしまう。欲がはらんで罪を見、罪が熟して死を生み出すとありますけれども、私たちはまず自分の心の中がどのようなものであるかということを知る必要があります。そして私たちは素直に自分自身の弱さを神様の前にあって認め、そしてまた私たちの 心の中にあるこの欲望を解決していただく必要があります。私たちが欲に打ち勝つ力は何か、それは私たちの良心ではありません。それはイエス・キリストの十字架によって私たちが贖われなければならない罪の許しを与えていただき、そしてまた私たちの心を清い霊、聖霊によって満たされなければ、私たちは自分の欲に勝利することはできないということであるわけです。しかし神様は私たちに助け主、ご聖霊を与えてくださり、そしてまた私たちを真理に導き、私たちは神様の前に悔い改めることができ、そしてまた十字架の許し、そしてまたご聖霊によって私たちの心が満たされる、そのことを体験することができます。私たちは神様によって自分の欲望に打ち勝たせていただき、そしてまた主の栄光を見るものとさせていただきたいと思います。